今日は第1コリントの、第2コリントの手紙1章8節から11節までです。第2コリントの手紙1章の8から11まで。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神は、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。アーメン。昨日は、苦しみに遭うことの意味でしたけれども、今日もまた苦しみに遭うことの、大きな意味をについて見ていきたいと思います。その大きな意味というのは、この苦しみに遭うことによって、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるということです。パウロは、アジアで非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受けたと書いておりますけれども、これは具体的にどういうことかは書いてないのでわからないんですが、おそらく例のデメテリオのアルテミスの偶像を作る職人の例の騒動のことかと思われます。あの時パウロ自身が、その、劇場の中に入っていこうとしましたけれども、彼の弟子たち他の生徒たちに止められました。実際にパウロがあそこに入っていって、そして、何か弁明をしていたとしたら、おそらくパウロは、群衆たちに引きちぎられて、死んでいたことでしょう。とにかくパウロはもうこの時死を覚悟して、もはや死ぬこと以外には考えられないような状況になりましたけれども、しかし神はそのような中からさえもパウロを救い出してくださいました。また、この非常に大きな耐えられないほどの圧迫によってパウロ、また他の弟子たちは学んだんです。この神が死の中からさえも救い出してくださるお方であり、そして神はイエス様を十字架の死の中から救い出してくださったお方であり、その神の力が私たち信じる者のうちに働くということをパウロも、またこれを見ていた人たちも知ったわけです。パウロがこの第2コリントの手紙でコリントの人たちに、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてほしいというのは、何も私たちはこんなに苦しい目にあったんだよという、そういう苦しさ自慢をするためではなく、むしろ苦しみの中から救い出してくださる神の力をコリントの人たちに知ってほしいからです。そしてこの苦しみの中にあったということはコリントの人たちは知っていたんですけど、しかしそれがどの程度であって、そしてどれほどの大きさのものかを知らなかった。だからパウロがこうしてここで、私はこんなに大きな死ぬほどの、しかも 私自身ももはや希望がないほどの苦しみだとコリントの人たちに伝えた。で、そして神はその中から救い出してくださった。で、そして11節に、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょうと。苦しみに遭うことに、ある生徒たちが苦しみに遭うことによって他の生徒たちが祈りの心を起こします。体の一つの部分が苦しめば他の部分も共に苦しむように、あなた方はキリストの体の各器官であり、それぞれが各部分なのですと、第一コリントの方で見ましたけれども、それと同じように生徒の誰かが苦しめばその生徒のために祈る心が湧き起こって、そしてその生徒のために祈ることによってこのキリストの体が機能して、そして神様もその祈りを聞いてくださることによって、ますますこの生徒たちと神様との交わりが活発になり、ますます互いが互いを高め合っていくことができるようになるわけです。パウロが苦しみにあって、そしてそれによって従順を学ぶことができたんですけども、キリストはその最たるお方です。キリストこそ神の御姿であられるのに、使えるものの姿をとって死に至るまで従順でした。ピリピ書の2章を開きたいと思います。ピリピの2章の6節から11節まで、ピリピ2章の6から11までを読みます。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。イエス様を見ていてすごいなって思うのが、まず使えるものの姿を取られたということで、しかも死に至るまで人々からあざけられ、のけものにされ、そして殺されるということを、それイエス様は分かっていながらにしてそれに従われたということ、そして神様はその死からも救ってくださるお方であると、それを信頼しきっていたということも、それもまた本当に私たちは驚くべき、イエス様はすごいなと思います。でもイエス様はそういうお方なんです。そしてイエス様がそのようにされたのは、私たちもそのイエス様の歩まれた道に習うようにするためです。私たちもキリストが従われたように、死に至るまで従われたように、私たちもキリストに習って従順になるべきです。神様は従う者に対しては救ってくださるお方です。パウロもこのアジアにおいて死ぬほどの苦しみ、もはや死以外は何も考えられないような状況から神様は救い出してくださいました。このように死ぬほどの危険にあって、もはや自分は何の手出しもできない、まな板の上の鯉のような状況になって、そして神の救いを体験した者は幸いです。 神様は死からも全てのことからも私たちを救い出してくださるお方だと、そういう経験をしたからです。アブラハムも同じような、試みにあって、そしてその試みテストにパスして豊かな祝福を得るものとなりました。アブラハムは試みられた時イサクを捧げました。本当に自分の魂の喜び、自分の慰め、やっと与えられた息子イサクであるにもかかわらず、そのイサクを捧げなさいと神様に試練が与えられました。ところがアブラハムは約束が与えられていた、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるという約束が与えられていて、もしイサクが死ぬのであればこの約束は保護にされておかしい。神様は約束、神様が定めてくださった約束が破られるとは、それはおかしいということと、またアブラハムは信頼がありました。神は人を死者の中から蘇らせることもできるという信頼がありました。だからアブラハムはイサクを捧げなさいと言われたら、もうその示しが与えられた次の日に早速その定められたところに行って、そしてイサクを実際に捧げようとして、刀に手をかけて、そして振り下ろそうと手を挙げたんです。そこまでして神様がもういいと、アブラハム、アブラハムと、あなたが私に従うものであることはよくわかった、あなたが本当に大切な息子イサクさえも惜しまずに私に従ったのだから、あなたの子孫を本当に数多く増やそうと約束を与えられました。結局のところ私たちは死を経験しなくては新しい命の領域に入ることはできません。昨日の夜の祈り会でイザヤの6章、私たちのうちにあるそびえ立つ木のような、そのような自己あるいは自我、そうしたものは切り倒されて焼き滅ぼされて粉々に砕かれなくてはならないと。でそして希望があるのはもうそうやって切り倒された後の切り株、私たちも切り株になるべきです。切り株になってから こそ初めてイエス様の新しい命を息吹くことができるんです。私たちの自我というものは一度死ななくてはなりません。イエス様はおっしゃいました。あなた方が自分を捨て自分の十字架を追い、その上で私についてきなさい。自分の十字架を追って、そして自分に対しては死ぬこと、イエス様は自分の命を救おうと思うのはそれを失い、自分の命を私やまた福音のために失うものはそれを得る、言いました。でここで自分の命というのはギリシャ語でプシュケ、要するに自分の魂のことです。プシュケというのはサイコロジーの語源、心理学の語源です。つまり真理です。皆さんの真理を救おうと思うのはそれを失うんです。真理作用、それは皆さんの願いとか皆さんの意志とか皆さんの感情とか、そういったものを福音やイエス様のゆえに失えば得るんです。皆さんの願いを下ろす、皆さんの意思決定を福音や御言葉のゆえに下ろす、皆さんの自分で自分を救おうという思いを福音やイエス様のゆえに下ろす。そうすれば皆さん命を得るんです。得るようになる、救うようになる。 これが十字架と復活の原理です。ですから一度イエス様のゆえに自分を死に明け渡せば得るんです。イエス様の御前にまな板の上の鯉になること、それが全ての祝福のコツです。パウロはそのアジアにおける苦しみを通してそのことを知ることができました。そしてさらに豊かにパウロは主に委ねるようになり、さらに多くを任せられるようになりました。パウロはその後も本当に多くの苦しみやまた試練を通っていきますけれども、しかし彼を通して救いに入った人たちは数知れませんし、彼によって多くの働きがなされて、そして神の国が大いに前進しました。私たちもそのまんまでは本当に種粒みたいに小さくて硬くて何の役にも立たないものかもしれません。しかし種粒が一度地面に落ちて、そして種としてはもう死んで割れて、そうしてこそ初めて新しい命が芽生えるようになるんです。皆さんという種粒は命を生み出す力を内在しております、秘めています。皆さんという種粒が一度地に落ちて死ぬのであれば、主は新しい命を皆さんのうちに芽吹いてくださり、種は根っこを出し、葉っぱを出し、茎が伸び、花が咲き、実がなるようになる。人がよく種とか実りをもたらす木とかに例えられるのはその種です。ぜひ皆さんは自分自身という固い自我や殻は破って、主の御前に明け渡して、そして主に全て委ねて、主から新しい命と、また主の偉大な力の働きを得る、そういう皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。愛するイエス様、あなたが主です。あなたの御前に私たちを下ろします。パウロはこのアジアにおいて耐えられないほどの圧迫を受けて、もはや自分の力ではどうしようもない状況に陥りましたけれども、しかしあなたはそこから助けてくださいました。そして将来も救い出してくださいますでしょうとパウロが言っておる通り、私たちも同じです。あなたは私たちをあらゆる困難、あらゆる圧迫のうちから救い出すことができるお方です。それは私たちがますます自分の力ではなく、あなたにより頼むものとなり、自分の望むことではなく、主よ、あなたの望むことを行うようになり、そして私たちの技ではなく、あなたの御業を行うようになるためです。人は本当に種粒に過ぎません。まことに実りを実らせる木や、また枝に、そのような植物に例えられることは、それは私たちがそれに似た者たちであるからです。どうかしよう、私たちが自分自身を保持するのではなく、あなたの命を豊かに実らす者として、どうか整えてください。この新しい一日があなたの実りを豊かに実らせる一日でありますように。どうかそれぞれを祝福してください。世の中において祝福してくださいますように。そればかりでなく、霊的な面においてはさらに豊かな実りをもたらす者たちでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。